じゃあ今日の話は黙示五章。最近黙示五章よく読んで学んでますけど、今日はもう一つの側面を見たいと思います。黙示五章見ましょう。はい、じゃあ乗りましょう。天の父様、どうかこの難しい箇所を説明してください。教えてください。その神様が私たちに今伝えようとしておられることを私たちは認めて聞こえるように助けてください。本当に神様の真実は隠されていますけど、あなたこそ私たちの目と心を開けてくださったから本当に感謝します。どうか神様、今日も教えてください。イエスの御名によって祈ります。アメン。はい、じゃあ今日は、いろんな箇所をちょっと読んでもらいたいので、じゃあスカイプの皆さんにちょっと協力ください。いろんな人に頼みますから。黙示を五章を見てください。じゃあまずは、1節から5節をじゃあリンちゃんからお願いします。若岡さんは一番左ですから、そこから始めましょう。1から5、若岡の、代表をお願いします。
また私は未来に座っておられる他の入り口に履物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い使いが大声で広めて巻物を開いて、封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの目が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。
はい、ありがとうございます。ここで巻物があります。その巻物は、神様は今イエス様に与えました。その巻物はその封印が、7つの封印がついています。でそれを開けると、開けると神様の啓示が与えられる。で災いが次々このように来ます。その巻物は今巻かれている、閉じている状態ですけど、同じ巻物はザカリア五章で出てきますので、同じと思います。見てください。ザカリア、平行の箇所でザカリア五章 1節から4節を次読みましょう。この終わりの日に同じ文脈でこの巻物が出ますので、それを比べて読むと、その巻物はどんなものかはより詳しく理解できます。はい、じゃあ ゼカリア五章1から4節、次に荒谷さんお願いできますか。
すいません、ゼカリア五章の1から5ですか。
1から4節お願いします。
1から4、はい。私が再び目を上げてみると、なんと一つの巻物が飛んでいた。御使いは私に言った。 あなたは何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト、幅は10キュビトです。すると彼は私に言った。これは全地の表に出ていく呪いだ。無数の者が皆、立法の面に照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者は皆、もう一方の面に照らし合わせて取り除かれる。私はそれを送り出す。万軍の主の言葉。それは盗人の家に、また私の名によって偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中にとどまって、その家を針と石とともに立ち滅ぼす。
ありがとうございます。ゼカリア5章、まあゼカリア3章と4章は王座の前に、ちょうど黙示4章と5章と同じような場面です。神様の王座の前にまあ、いろんな人がいる。で、あらゆる共通点があります。また5章の後半はバビロン、霊的なバビロンが崇拝されている箇所があって、で6章によると馬が出ていて、もうちょうど目視と同じ場面です。ですから これとこの巻物は今完全に開けている状態です。それは目視8章9章10章11章と当てはまります。それは呪いです。結局イエス様が受けた、巻物はこの世を呪うものです。誰が呪われるでしょう。盗人の家の、レンガと木材、それはサタン。サタンは盗人、悪魔は盗人のように夜に来る。彼の子孫、信じてない人たち、イエス様は、あなたはあなたの父悪魔の子供だとパリサイ人たちに言いました。また偽善者、偽りの誓いを立てるもの、この世の人たちはもう偽善者です。神様を知ってると言いながら神様のように生きません。その人たち、この世の終わりの人たちの上にこの呪いが来ます。まあ、目視みたいにそれは両側に書かれています。ですから、もっとまた目視に戻ると、天に巻物が与えられる。その巻物に7つの封印がありますけど、全部解けたら神様の最終的な呪いはこのように来ます。で、たくさんの人が亡くなります。たくさんの戦争が行われます。たくさんの自然災害、地震、雷鳴がもたらされる。あらゆる病気とか、あらゆる大騒ぎが来ます。そういう状態です。ですから終わりの日に神様の裁きの中で、じゃあ私たちはどのように対応すればいいでしょうということです。今日はその話をします。で、第一のポイントはここで伝えられるのは、天にいる人たちは見て、でヨハネは誰もその封印を解けることができなかったことで泣きました。悲しかった。もう天にいる人でも、この地上にいる人でも、地の下にいる人、誰もその巻物を開けられない。まあ、よく考えたらその巻物を本当に開けたいのかその巻物を開けたら大変なことになるでしょう。ですけど実は天にいる人たちはその巻物をもうの中を見なかったことで悲しかった。彼らは開けてほしかった。ですけどイエス様以外誰も開ける力がなかったということです。では最初に私たちは自分たちの人生に当てはめましょう。今からじゃあ終わりの日が来るとしたら、 すごいことになります。この世界に私たちは今まで平気に暮らしている状態はひどくなります。仕事がなくなります。自然災害が増えます。戦争が起こる、飢饉が起こる、あらゆる大変なことがなりますけど、でもそれを実際にもたらす力のある人はイエス様だけ、他に誰もできません。誰もできません。なんでイエス様ができるかというと、また黙示5章に書かれています。見てください、6節、黙示65章の6節。また私は溝と四つの生き物の真ん中に、長老たちとの真ん中に、ほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の七つの御霊であった。子羊が来て溝についておられる方の右の手から巻物を受け取った。OK。じゃあ、イエス様はここで、七つの角があると、七つの目がある。七つの角は、七つは完全ということです。神様は、七日で、もう完全しました。この世の創造とかを完了しました。七つは完全な数字ですから、すべて完全な力。があります。目が七つというのは完全な知恵があります。完全な知識があります。何でも見ることができます。で、それは聖霊があらゆるところで働いているイエス様の代わりに、聖霊がこの世のあらゆるところにいて働いている、見ている人を罪に定めたり、導いたり、力強めてたりしています。イエス様だけはそういう力があります。ですから私たちはまず、人はそのことができると思ってはならない。例えば政治家が失敗して飢饉が起こることとか、イエス様がそれを許していなければそうなりません。もし今私たちはみんな投票してそのような政治家を選べなければ、私たちは国を助けられないだろうという気持ちがあるかもしれないけど、でもこの終わりの日の最終的なことは神様だけが開けてそのプロセスを始めることができます。彼だけ。次の6章に第1、第2、6名までの笛の開けたら、その最終的な段階に入ります。反キリストが現れたり、そういう飢饉とかそういうことが続きますけど、でも今多くの人たちは怖がっている。まあ先週はそのクリスマスカードのことを説明しましたけど、でも今週ももうあらゆるクリスチャンは同じような恐怖を抱いている。今はもう大変でしょう。私たちは経験していることはもう大変。これからはその国のリーダーたちはキリスト教を潰すとか、この私たちの社会を崩壊する、させるとか。でも彼らはそういう知識とか知恵、力がありませんということ。イエス様だけはそういうことができる。イエス様がピラトに言ったように、もし天に与えられなければあなたは私の上に何の影響力がないでしょうと言いました。同じです。今例えばプーチンが立ち上がる、今昨日はそのプーチンの反対の党のリーダーをまた逮捕して3000人ぐらい逮捕しました。でも神様は彼にその力を与えなければ彼は何一つできることはないでしょう。それを私たちをクリスチャンとして覚えなければならない。 もしそうじゃなければある、まあ、先週のようにそれはある程度偶像礼拝です。なぜなら私たちは神様の力を人に与えているものです。よく見てください。3節、しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。でも第二の戒めは何だったでしょう。天にいるもの、地上にいるもの、地の下にいるものの姿の刻んだ像を作ってはならない。もし私たちはある団体、ある政治家、ある国に神様しか持ってない権力を与えたら、それは神様に対して侮辱です。その人たちは神様の下で働いていることは私たちは認めるべきです。ですけど彼らはまるで神様に反対して神様が望んでないことができるということはないでしょう。つまりそのこの黙示にの後に来ることは神様の御心だということ。神様の御心だったら私たちは怖がってはならない、恐れてはならない。まずは国連でも、もう大きなGoogle とかそういうテックの会社とか国のリーダーとか誰も神様の計画を早めにすることも伸ばすことも、変えることも何もできないので、もうある程度私たちは楽に、だからイエス様は海の中の嵐の中で寝ることができました。なぜなら、まあ、この嵐は主の御心によってあると分かっていたから。では次に、じゃあもし私たちは、はい、じゃあ例えば地震が起こってたくさんの人が亡くなります、どうやって神様を褒めたたえるでしょうかということあるでしょう。でも黙示は私たちにその災いの中の礼拝を教えます。で最近このポイントはよく私個人としてはよく気づきましたので、今日はそれを皆さんに見せたいと思います。じゃあ、8節から8節からこの章の終わり、8節から14節、おさえさんお願いできますか。5章ですね、黙示5章8から、14、お願いします。
彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老は炎の建物と甲のいっぱい入った金の鉢と思って子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたは送られてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を招い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た、私は御座と浮き者と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。贈られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの及びその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。
ありがとうございます。 ここで最後に天でも地上でも下の人たちもみんな神様の正しさを認める。彼らはその巻物が開かれることを分かったら神様に礼拝した。なぜならこれはただ災いが来たことではなくて、これは神様の支配が戻る。神様の支配権は全ての人に認められるようになります。神様は新しい、制度を作ります。だからそれを喜んで見ることができます。私たちも体が弱くなっても新しい体を楽しむことができるでしょう。だから確かに、最近疲れているとか、あらゆる部分が弱くなったりすることはありますけど、でも私たちはこの体永遠に生きるわけではない。神様は新しい体を与えてくださる。それを楽しむことができる。先月私たちの家に新しいトイレが入ってきた。で、2日間かかりました。その前のトイレはもう本当に古くて汚いもので、もうどうしても変えたかった。で、最初の日に作業の人たちが入ってきて、まず古いトイレを外して、外に置いた。で、次に床を引っ張って、で、腐っている木とか木材を取って、新しい床の土台を作りました。次の日に新しい床が入れられて、新しいトイレが載せられた。じゃあ私たちはどうでしょう。最初の人たち、最初の日に来た人たちをひどい人たちで、次の日の人たちは素晴らしい人たちを思うでしょうか。彼らはもう物を壊したりしかしなかった。もちろんそうではない。彼らの仕事は重要。次の日の仕事の人は重要。家を解体する人たちはもう大変な仕事あると思います。ほっこりが多い、大きな温度が出たり、彼らは建物を壊す仕事です。次の週に来る人たちはまた家を建てる人、どちらかがひどいで、どちらかが素晴らしいわけではない。もちろんもし自分がそのプロジェクト の担当者だったら、両方を見て喜ぶことができるでしょう。だから神様の新しい千年王国、神様の王座がつけられる、設立されることを期待しながら、この世の崩壊を見て、それによって神様に賛美できるでしょう。覚えてください。この24人は主と共に治めると書いてます。治める、今どこにいるでしょう。まだ天にいる。彼らは今何も治めてないでしょう。だけどもうちょっとしたらその24人、多分弟子たちとイスラエルの子供たちだと思いますけど、彼らはある形でエルサレムで治めるような奉仕をします。今はその彼らの王座は設定してないですけど、その時は設定する。イエス様が帰ってくる。今は見えない。今は人は平気にイエス様に逆らうことができるけど、その日にみんなは正しく神様に従う。だから今の制度は私たちは良いと思っているけど、それはうちの古いトイレみたいに、使えるのは使えるけど汚い、漏れている、臭い。それを使えるのは使えるけど、新しいのを入れた方がいいでしょ。だから古いのをまず捨てなければならない。この世は同じことはなります。彼らは人が亡くなることを喜んでいる 喜んで見ているではなくて、神様の国が、が設立するための準備ができていることを見ています。だけど神様の正しい裁きがこの世でもたらされることも見ています。でそのポイントは重要です。見てください。じゃあ今から3つの箇所、目視に3つの箇所を、見ます。最初は8章、8章の1から5節、8章を1から5節を、じゃあここの人誰か読みます。フミヤ読みますか。お願いします。
子羊が第7の封印を解いた時、は半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前に御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。
ありがとうございます。何か地震とか雷鳴を起こしたでしょう。それは祭壇の灰、祭壇の火。でもこう祈りの祭壇、礼拝の祭壇の子と生徒たちの祈りがそれと混ぜている。だから私たちの礼拝、私たちの祈りと神様の怒りが混ぜているでしょう。私たちは主よ来てくださいと祈ったら、主を妨げるものをどけてくださいというふうに祈ってるでしょう。そう思ってないかもしれないけど、実際にそう思ってます。例えばユダヤ人は神殿を再び建てたいということで、イスラムのモスクを片付けたいという意味です。彼らはそう考えてないかもしれないけど、実際にはそれが必要。だから私たちは神、主よ、全てを治めてください、全世界に栄光を与えてくださいと祈ったら、礼拝したら、結局神様に妨げるものが裁かれるように祈っているわけです。だから私たちはそのポイントを認めなければならない。だから大変なことを見るときに、神様の裁きは正しいという態度を抱くのが重要です。黙示16章見てください。黙示16章、これはエジプトのモーセがナイル川にしたことと同じですけど、黙示16章の3節から、3節から7節、はい、7節を、じゃあもう一回若川さんお願いします。で読みながら聞きながら、神様その災いの中で彼らは神様に礼拝していたことね、何を たとんでいたかをちょっと気づいてください。はい、じゃあお願いします。16章の3節から7節お願いします。
ぶちまけた。すると海は砂の地のような地になった。海の中の命のあるものはみんな死んだ。第三の見つかりが地を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは地になった。
また私は水をつかさどる御使いがこういうのを聞いた。今いまし、昔、今数聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また、私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり、主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。
はい、ありがとうございます。あの海が地になった、すべての海のものはなくなった、死体のようになった。モーセがナイル川に同じようにしたけど、ここであの天に大勢の人たちの礼拝の声はあの神様を礼拝しました。あの彼らはあのそれがふさわしいからですと書いています。しかり主よ、全能なる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きです。もうすべてを見ている子羊、すべて の, あの殺された事件、殺事件とかあの殺人事件を見た神様は今同じ裁きを彼らに戻している。それは正しいです。なんで私たちには同じ裁きが来ない。イエス様が私たちのために鞭打ちを受けて血だらけにされた。イエス様もその裁きを受けましたけど、私たちにはあのもう私たちの場合はイエス様がもうすでに受け取ってあるから、あの私たちは受けなくてもいいです。だけどこの世人々で人々を殺したりしているこの世の制度は、そのように裁かれるのは正しいです、ふさわしいですと、うん、難しいですけど、私たちはこういう態度で見なければならない。では、もう一つはあの黙示18章見てください。バビロンが倒れるとき、バビロンがあの倒れるとき、19節から読みます。彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫んだ。災いだ、災いだ、大きな都よ。海に船をあの持つ者たちはみんなここでその繁栄から富を得ていたのに、その都が一瞬にして荒れ果ててしまうとは。でも次の20節は、天よ、この都のことで喜べと書いてます。生徒たちも人たちも預言者たちも喜べ、それは私たちも喜べと書いてます、という意味です。あの神があなた方のためにこの都を裁かれたから、神様は私たちのためにこの世を裁きます。私たちはもう復讐を自ら求めるなと言われるけど、でもそれは神様は代わりにもたらすということ。だから今はもう本当に敵がなくなってほしいと思わない、一切ですけど、神様は敵をあの倒すのは正しいとは認めることができます。私たちは神様のようなのように正しいわけではない、純粋わけではないですから、そのように、まあ、裁きはできないですけど、純粋な豊富られた全ての自分の命を捧げたサタンの誘惑にあの打ち勝った子羊、その獅子子羊はできる。彼は全能と全 知識があるから彼は正しい裁きはできます。私たちにはできないですけど、神様はできるのは認めましょう。じゃあこういうことで、じゃあ私たちはこれからの世代にどうなるでしょうか。木曜日スティーブンはその悪霊が追い出されたら、もし心の変化がなければ後で7倍悪いあの悪霊たちが戻って、あの使えるというあの、まあ、箇所を紹介しました。あ、イエス様はその例え話で、 それはその例え話はこの世代のことを表していると言いました。まあ、結局彼らはそのイエス様を追い出したけど、ローマが入ってきて、あのもう本当にひどい目に遭いました。でもその後で学び会が終わったら、まあ、2人でちょっといろいろ話してたけど、じゃあそれを当てはめましょう。この時代に私たちはどんな悪を誇って追い出したんでしょうか。まあ、じゃあ独裁者を追い出したでしょうか。あのサダム・フセインとか、あのオサマ・ビン・ラーデンみたいな、あの大変な人、ヒトラーとか、そういう人たちを追い出した。でも終わりの日に7倍悪いそういうものが戻ってくることでしょう。私たちはあの、まあ、薬によってあらゆる病気を追い出したけど、でも7倍ひどい病気がまた戻ってくるでしょう。悔やるためがなければ、あの心の変化がなければ7倍悪くなる。じゃあ戦争ね、この世代は戦争を知らないと西洋とか日本とか言うけど、でももし心の変化がなければ、悔やるためがなければ、7倍悪い戦争が戻ってくるでしょう。他に何を思い出したでしょう。まあ、例えばあの少数民族の迫害とか宗教的な迫害を我々は自分の社会から追い出したと傲慢するかもしれないけど、でもそういう迫害が戻ってくるでしょう、7倍悪く。でも実際にあの黙示録章を見たら、第1の封印は反キリストが現れる、第2の封印は戦争が起こる、第3の封印は飢饉が起こる。多くの人たちはそのテクノロジーによってもうあらゆる食べ物を作ることができるから、誰もうあの植える必要はないとよく言うけど、でももし悔い改めがなければ、神様が私たちを守ってくださることを認めなければ、それは大変な飢饉が戻るでしょう。で、あのまた迫害と疫病、あの第3、第4の第5 の、 あの封印があります。で、第6は自然災害。今ちょうど今、アルゼンチナであの世界経済大号があります。で、彼らは地球を保護するために、今社会主義的な、まあ、制度をつけなければならない。そうじゃないと世界が守られないとよく主張しています。まあ、例えば農家、小さな農家はまあ、勝手にいらんものを燃やすけど、もしあの大きな土地は一つの会社に支配されたら、まあ、管理されたら、タゲやさ、用いられたら、彼らは、まあ、特権が与えられるけど、逆にあのルールを守ることができる。で、あの、まあ、結局排気ガスをゼロに目指している。だから地球を守ろうとして、結局あらゆる人たち の、 あの土地とか権利とかを奪い取ることになります。まあ、そういうふうになるかもしれない。ヨセフとパロはエジプトで同じことをしました。その飢饉、7年の飢饉に結局多くの人たちはあの自分の土地をパロに与えなければならなかった。次は家畜を与えなければならなかった。種を与えなければならなかった。で、あのヨセフはその人たちを全部 田舎から町へ移動させた。で、ま、町で彼らはあの iPhone とかインターネットでエンターテインメントされることで、国が田舎を管理するという、まあ、そういう概念、もしかしたらもうそのうちにそのような制度になるかもしれない。多くの世界では、この国々では、あの実際に今こそ、ちょうど今彼らは、まあ、彼らというのはその代表たち、あの国々 の、 あの代表たちは今その会合でこういう話をしていますけど、あのそういう目的があります。あとあの COVID-19 を利用してそのことを今こそもたらそうと目指している。なるほど、はい、そうなるかもしれない。でも私たちはよくわかる、彼らは自分の力によってこの世を守ろう、神様はいらない、逆に7倍悪いあの自然災害とかがあの来る。それは第6の封印、はい、結局あの神様はこの世の偶像礼拝を裁きます。私たちは人とか国とか団体とかにあの頼って彼らをあの神様のようにあの、まあ、崇拝します。会社を崇拝します。教育を崇拝します。ですけどあの神様だけを礼拝すべきですから、神様はそういう態度を片付けなければならない。だからバビロンが倒れる、だからこの世の環境が倒れる、だからこの世の経済も倒れる、だからあの海も地になる。まあ今は私たちは見ていることはその始まりかもしれない。あの今は、その飛行機とか航空会社もう本当に裁かれているようになっている。誰もどこにも行けない。でもどんどんこれが増えたら、じゃあ私たちはどの態度を持てたらいいでしょう。オーストラリアに帰れない、帰られない。じゃあ神様にあの感謝しましょう。神様はあの神様の永遠の世界、あ、ごめんなさい、支配権を設立する準備をしています。神様は私たちの永遠の住まいをあの建てようとしています。今土を片付けています。誰でもこの神様の永遠のプランに参加することができます。だからあの私たちはこれを見ると永遠の希望を見て、神様の正しい裁きを見て、また人々 の、 あの、あ、罪をも認めなければならない。まあそのポイントで終わりますけど、あのダニエル8章を見てください。ダニエル8章はあの小さな角ということを言っています。でそれは結局反キリストを表しているものですけど、ギリシャ帝国から出てきたあの小さな角、まあ、それはあアレクサンダー大王ということを表しているし、でもこのそれは最初の角ですけど、この文脈では、まあ、反キリストのことを言っています。じゃあ9節、8章の9節、まあ8節から読みましょうか。あの、うん、8節少しずつなんで難しいから、8節から読みましょう。ダニエル8章8節、この親木は非常に高ぶったが、それはギリシャ帝国がペルジャに対するあの攻撃のこと、文脈で強くなった時にその大きな角が折れた。それはアレクサンダー大王、若い時に亡くなった。そしてその代わりに天の四方に向かって触った四本の角が生え出てきた。アレクサンダーの子供たちは支配権を受けなかった。代わりに 彼 の, あの軍の長の四つにそれが分けられた。一つは南の国あのプトロマイアス、一つは上の国 の, あのセルシアス。で9節はそのうちの一本の角からもう一本の小さなもの角が生えてて南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていた。そのセルシアス、あのアンティオク、シリア の, あの、まあ、王朝からアンティオクス4世というあの人が出てきた。でその人は反キリストのような性格を持っていた。で彼は多くのユダヤ人の長老祭司とかを腐敗させた。でその時のイスラエルは非常に政治的に関わっていた。まあエジプトに関わるかシリアに関わるかあのどっちの方に立つか、結局神様忘れてこの地上の政治のことばっかり考えていた。ではあのよく見てください。10節、それは大きくなって天の軍勢に達し、あの天の軍勢と星のいくつかを地に落としてこれを踏みつけた。まあ神様の国、神様の民の長老たちの多くは倒れました。このようなものになった。信仰から離れた。で、まあ、悪魔に潰された。11節、軍の長が並ぶほどになり、あの彼からあの上空の捧げ物を取り上げた。こうしてその正常のもとへは覆された。あのイエス様は軍の長、それはイエス様のこと。ヨシュアはその方の前にひれ伏して礼拝した。軍の長で彼の軍の長、上空の捧げ物を受けるのにふさわしい軍の長はただ一人、それは永遠のイエス様です。イエス様の捧げ物が取り上げられる。だからあの神殿が汚れる、聖女のもとが覆られる。あのその小さな角、アンティオケス4世はあの死聖女に豚をほふってその血をばらまいたから神殿が汚されました。でもそんな大変なことがあったために、12節、背きの屋内により軍勢は上空の捧げ物とともにその角に引き渡された。その角はあの真理に地に投げあの捨てことを行ってあの成功した。見てください、何のためにその人は盛んになったでしょうか。それは背きのために、軍勢あのイスラエルの罪のために彼らは角に引き渡されたということです。だからあのその角は勝手に神様に敵対して好き勝手にやったわけではない。神様はその時代のイスラエルの罪を裁くために彼らの神殿が覆られるようにした。なぜなら神様はこのように言っています。あなた方はもう政治的になっています。私と関わらないようになっています。だからあなたの礼拝は意味がない。だから神殿はもう使えないようにします。あなたはあの人間に使いたいと思ったら、じゃあこの人に使いなさいということ。まあ、結局終わりの日に世界はそのようになります。教会が占められるのはこのように一つのメッセージを伝える。あなた方は神様を礼拝することを断ったから今は礼拝できない、聖書を読もうと思わなかったから今は聖書を読もうとしても読めない。罪のためにあなたはもう人、偶像礼拝のように人を飛びたいと思ったら、じゃあ反キリストに使いなさいということ。 それは神様の裁き、正しい裁き。ですから、私たちはこのようなことを、認めなければならない、ね、国が大変だけど、でも神様は今こそその罪を裁いている。本当にね、この地上の上に罪を裁くことはいいことですよ。なぜなら今裁かなければ永遠に入って裁かれることになります。今は神様にしつけされた方がいいでしょう。後ではもう希望はありません。今は悔い改めることができるけど、あとは悔い改めることができません。だから神様は人間の罪のためにこうしています。じゃあ大変な時代に入ってますけど、私たちの態度はどうでしょう。神様は正しい裁きをもたらしているから、神様礼拝します。神様は新しい政権、新しい時代を創造している。永遠の平和の時代を作ります。また永遠の天国を作ります。今は古いものを片付けてその準備をしている。礼拝します。じゃあなんなら具体的にその神様に敵対していることを見たらどうするでしょう。私たちは反対すべきか。そうではないでしょうか。どうしたらいい。それは皆さんは召される通りです。導かれる通りです。たまに神様は人々を今立ちなさいという、その時に立って、その結果クビになるか殺されるか逮捕されるか、そうする必要はあります。3日ぐらい前にロシア の反対の党の人がドイツからロシアに帰ってきたら、もう逮捕されるに違いないと思ったけど帰りました。なぜなら彼の人生よりも、ロシアの自由の方が大事と思って帰りました。政治的にでも彼は命を捧げた。私たちは神様のために命を捧げる時がありますけど、でも毎回ではない。毎回する必要はない。もうどんなことでもそうすべきだというわけではない。それぞれの人はそれぞれの奉仕があります。私たちは自分の前の奉仕、神様に与えられている働きを完了しなければならない。だから殉教者になって自分の働き管理はできないことは良くない。まずは自分の働きを管理をして、それから殉教者になってください。ですから全部毎回毎回反対する必要はありません。黙示22章を見てください。黙示22章10節から、また私に言った、この書の預言の言葉を封じてはなりません。時が近いからです。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しいものにはますます正しいことを行わせ、聖なるものはますます聖なるものとならせなさい。ならせなさい、これは命令です。だから正しいものはもっと正しくなれ、不正なものはもっと不正になれ。じゃあこの世の腐敗がどんどんひどくなるでしょう。私たちはそれを止めようとしてはならない。認める、それは御心です。ですから私たちはこの世を変える力がありません。変える方針はありません。ただ 聖なるものとなる命令があります。福音を伝えて神様に礼拝する奉仕があります。神様ぜひこの世を救ってください。神様この世の人たちを憐れんでください。私たちは彼らを変えられないですけど、神様は変えられます。じゃあ祈ります。天のお父様、どうか私たちの心を備えて、これから入る時代に準備をしてください。どうか神様、今でも周りは大変になりそう、数ヶ月の間でも大変になると言われています。どうかその時に人の悲しい話を聞きながら神様の御心を伝えれるように、ふさわしい奉仕ができるように助けてください。神様は正しくこの世を裁いていますので、神様の計画になりますように祈ります。アメン。はい、じゃあ皆さんに感謝式をします。